曇り時々雨、5度、13度。ニューヨークは晴れ、2度、9度。ロサンゼルスは晴れ、12度、19度。リオデジャネイロは晴れ、19度、24度。東京は晴れのち曇り、7度、20度となっています。世界のお天気と気温の予想でした。まもなく時刻は午前1時です。1時からはニュースをお伝えをいたします。
午前1時の NHK ニュースです。木原官房長官は就任後初めて沖縄県を訪れて玉城知事と会談し、日米合意に基づいて嘉手納基地より南にあるアメリカ軍施設の返還計画を着実に実行していくとして、引き続き基地負担の軽減に取り組む考えを伝えました。木原官房長官はおとといから2日間の日程で就任後初めて沖縄県を訪問し、昨日はアメリカ軍普天間基地などを視察したほか、普天間基地がある宜野湾市や移設先の名護市の市長らとそれぞれ会談しました。この後、木原官房長官は玉城知事と会談し、沖縄の皆様には今もなお大きな基地負担を負っていただいている、負担軽減を一つ一つ実現していくことが私の責務だと述べ、日米合意に基づいて嘉手納基地より南にあるアメリカ軍施設の返還計画を着実に実行していく考えを伝えました。これに対し玉城知事は、私たちは普天間飛行場の一日も早い危険性の除去を求めていて、辺野古移設ではそれが遠のいてしまう。移設計画を断念し、危険性の除去について対話による解決策を求めていきたいと述べました。会談の後、木原官房長官は記者団に対し、今後とも地元への丁寧な説明を行いながら、普天間飛行場の一日も早い全面返還を実現して、基地負担の軽減を図るために全力で取り組んでいくと述べました。中国の先月11月の製造業の景況感を示す指数は10月から改善したものの、景気判断の節目となる50を8ヶ月連続で下回りました。アメリカが先月11月中国に対する追加関税の一部を引き下げましたが、国内需要の停滞を背景に企業の間では慎重な見方が続いています。中国の国家統計局が製造業3200社を対象に調査した11月の製造業 PMI 購買担当者景況感指数は 49.2 でした。10月と比べて 0.2 ポイント改善したものの、景気の良し悪しを判断する節目となる50を8ヶ月連続で下回りました。10月末の米中首脳会談の結果を受けて、アメリカは11月、中国に対する追加関税の一部を引き下げましたが、中国国内では需要が停滞していて、新規の受注の低迷が続いています。企業の規模別で見ますと、大企業が 49.3、中規模な企業が 48.9、小規模な企業が 49.1 と、いずれも節目の50を下回りました。またサービス業など非製造業の指数は、消費者の節約志向などを背景に10月から 0.6 ポイント悪化して 49.5 となり、新型コロナウイルスの感染拡大の影響を受けた2022年12月以来、2年11ヶ月ぶりに50を下回りました。中国政府は消費の押し上げなど内需拡大を最優先課題に掲げていて、企業の景況感の改善につながる効果的な対策を打ち出すことができるかが焦点となります。今年9月に東京で行われた陸上の世界選手権男子400メートルで、日本選手として過去最高となる6位入賞を果たした中島佑気ジョセフ選手が、横浜市で小学生を対象にした陸上教室に参加し、子どもたちに速く走るコツを教えました。昨日、横浜市で行われた小学生を対象にした陸上教室に講師として参加し、はじめに世界選手権について、 準決勝で2着に入ったのが最高の瞬間だった。メダルを取りたい思いがあったので決勝は悔しかったが、もう少し頑張ればメダルに届きそうだと感じたと振り返りました。この後、速く走るコツについて、肩の力を抜いて腕を前後にまっすぐ振ることが大切だとアドバイスし、実際に走りを披露しました。子どもたちは間近で見るトップアスリートの走りに歓声を上げていました。中島選手は、陸上を始めた頃の童心を思い出せた。トップアスリートとして結果を出すことはもちろんだが、周りにいい影響を与えられる存在になりたいと思っているので、子どもたちが楽しんでいる姿を見られてよかったと話していました。この時間のニュースは末田がお伝えしました。時刻は1時5分です。
12月1日月曜日午前1時6分を過ぎております。ラジオ深夜便、今夜の担当は徳田明です。この後の番組の内容をご案内しましょう。この後1時台は、ラジオ文芸館です。原田マハ作、波打ち際の二人、朗読は野口葵アナウンサーです。2024年11月に放送した分から お届けをいたします。2時台はロマンチックコンサートです。ヴィンテージロック、トム・ウェイツの作品集から、ダウンタウン、ダウンタウントレイン、セント・クリストファー、その他をお届けする予定です。3時台の日本の歌、心の歌は、昭和歌謡スターセレクション、船木和夫さんの作品集から、高校3年生、古集、その他をお届けする予定です。そして4時台は人権インタビュー。置き去りにされたグローバル被爆者と題して、ジャーナリストの小山美沙さんのお話です。なお、ラジオ深夜便は終了後にネットラジオ、ラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからもアクセスができます。パソコン、あるいはスマートフォンなどお使いになってご活用ください。それでは、ラジオ文芸館です。毎週月曜日のこの時間、午前1時台に放送しております。今日は原田マハ作、波打ち際の二人をアンコールでお聞きいただきます。
耳で聞く短編小説、ラジオ文芸館、アナウンサーの野口葵です。今日は原田マハ作、波打ち際の二人をお聞きいただきます。東京で暮らす主人公は、長年の友に誘われ女二人旅に出かけます。40代独身、働き盛りの彼女には、友にも言えないある心配事がありました。原田マハ作、波打ち際の二人です。その宿は波打ち際ギリギリに立っていて、夕日が大層きれいに見えるらしいんだと友が言っていた。 JR 播州赤穂駅で降りるとタクシーに乗り込んだ。宿の名前を告げると、ああお客さんラッキーやな、夕日に間に合うたね、と運転手が朗らかに言った。夕日がきれいに見える宿って聞いとってんけど、ほんまにそうなんですか？私が尋ねると、そうですそうです、それで有名な宿ですね。バックミラーの中で運転手が人の良さそうな笑顔で答えた。お客さん、どっから？大阪ですか？私はクスッと笑って、うんうん、もっと近所です。姫路、と言った。ああ、ご近所やね。赤穂へはしょっちゅう？いや、それが、小学校の遠足以来かな。実家は姫路やねんけど、もう長いこと東京に住んでるんです。今回は実家に行く用事があったんで、そのついでに友達と赤穂温泉に行こういうことになって。あまりにも近場すぎると、いつでも行けるという気安さもあって、かえってなかなか足が向かないものだ。大学に進学するために上京するまでの18年間、姫路で生まれ育った私だったが、姫路から電車でほんの30分西へ行ったところにある赤穂には、本当に遠足で一度行ったきりだった。そうですか。それやったら、これからしょっちゅう来はったらええね。ご実家に帰ってくるたんびに。なおも陽気な調子で運転手が言った。私は小さくため息をついた。ほんまですね。そういうのもありかな。春が間近の暖かな日だからか、それとも何かいいことがあったのか、運転手はやたら前向きで明るい人だった。私は自然と笑顔になった。友と旅をするとき、恵まれていることが二つある。一つは好天、もう一つは人。私たちが旅をする場所はいつもいいお天気で、そこで出会う地元の人たちは、タクシーの運転手であれ、宿の仲居さんであれ、商店街のおばちゃんであれ、愉快な親切な気さくな人たちなのだった。今度の週末帰省するから、よかったら大阪でちょっとランチでもせえへん？つい5日ほど前に旅友のながらにメールをした。最近めちゃくちゃ忙しくしているようだから、いつものように旅行になんかはいけないだろうけど、大阪で途中下車して駅ビルでランチくらいできないかなと思って声をかけたのだ。ところが意外なメールが返ってきた。最近休日出勤が続いて、さすがにもう限界なので、何としてもハグ。私、ハグチヨシミはながらにそう呼ばれていた。が、こっち方面へ来る機会に、旅がしたいと。近場で、一泊二日でええから行かへん？私を元気にしてちょうだいな。もうあかん。旅切れしてるし。それで、姫路から電車に乗ってわずか30分で到着する播州赤穂にほど近い海辺の温泉宿に白羽の矢を立てた。波打ち際ギリギリのところに立ってる宿なんやて。大浴場からは夕日が沈むのが見えて綺麗だとか。ランチタイムにいつも行ってる定食屋で旅雑誌見てたら見つけてん。で、うわ、めっちゃいい感じ、行ってみたいなーって。私の旅のウィッシュリストにこっそり入れとって。せやけど、赤穂ってハグの実家から近すぎるし、そんなとこ近場すぎて嫌や言われるかな思っててんけど。ながらにしては珍しく遠慮がちに行き先候補を伝えてきたのだが、私にとって赤穂は小学校の遠足以来だったし、時間ギリギリまで 実家で一人暮らしの母と一緒に過ごせると思ったので、かえってありがたい提案だった。何よりも、波打ち際ギリギリのところに立ってる宿という一言に心惹かれた。ギリギリという感じが実に何ともいいではないか。そんなわけで、ながらが宿を予約してくれた。自分はちょっと早めに行ってのんびりさせてもろてるから、ハグはギリギリまでお母はんと一緒にいてたらええで、とこっちの気持ちをすんなりと読んでくれた。長い付き合いなのだ。今私がどういう状況にあるのか、くどくど説明しなくても感づいてくれている気がした。大学時代の同級生、長良妙子、通称長良。淡路島出身で、大阪の証券会社に勤続25年。お気楽な OL の代名詞のような人だったのが、長年の真面目な仕事ぶりが評価されて、ついに総務課課長に抜擢されたのが去年の秋のこと。たちまち目の回るような忙しさになってしまい、ナルトの渦潮に放り込まれたみたいや、とぼやきメールを送ってよこす。ええやないの、出世したんやし、働きぶりが認められたってことやろ、と返信したら、出世なんてこれっぽっちも考えてへんかった。カリカリ仕事するんは性に合わへんし、のんびりしてたいだけやのに、とまたぼやいていた。ながらと私は1年に4回ほど季節ごとに旅をしている。36歳の時になんとなく始めて、いつの間にか高齢になり、かれこれ10年だった。お互い独身で仕事を持っているから、自由な身の上と自由に使えるお金がある程度ある。だから誰にも気兼ねせず、好きな時に好きなところへ二人で出かけていった。私たち二人は大学時代に同じゼミになって意気投合してから、どこへ行くにも一緒の仲良しだった。卒業してからも東京と大阪でしばらく交流は続いたが、どちらもだんだん仕事が忙しくなり、結婚を意識する彼もできたりして、いつしか一緒に出かけることもなくなっていた。振り返ってみると、ながらとすっかり疎遠になっていた30歳の頃、私は人生の絶頂期を迎えていたように思う。大手広告代理店に勤務し、肩書きは広告ディレクター。課長代理の役職にもついて、結婚を意識して付き合っていた恋人もいた。28歳の時、病気で父が他界してしまったこと以外は、すべてトントン拍子に駒を進めていた。仕事と恋愛という人生の二大関心事がうまくいっている間は、旧友のことなど思い出しもしなかった。郷里で一人暮らしをしている母のことも、まあ大丈夫だろうと高をくくっていた。まったく、つくづく勝手なものだ。そんな私に神様が、世の中備え甘いもんと違うで、と天誅を下したのだろうか。すべてがうまく回っていたはずなのに、35歳になる頃には仕事も恋愛も失ってしまったのだった。社内の面倒な出来事に巻き込まれて心身ともに疲れ果て、何のあてもなかったが、私は会社を退職した。それとほぼ同時期に恋人との別れもやってきた。人生、いい時はどこまでもいいのに、ダメな時はとことんダメになるもんだな。本当に落ち込んだ。もうどうしていいかわからなくなった。そんな時、久しぶりにながらからメールが届いたのだ。旅に出よう という件名で、会社を辞めたってメールからしばし時間が経過したよね。ねえ、行かへん？どこでもいい、いつでもいい。一緒に行こう。旅に出よう。人生をもっとあがこう。あのメールを思い出すと、もう10年も前のことなのに、なんだかほのぼの微笑してしまう。あんな風にさりげなく旅に誘ってくれなかったら、私の人生はもっと味気ないものになってしまっていたことだろう。私は楽しげな歌に誘い出されるようにながらと旅に出た。私たちは旅の間中絶えずおしゃべりし、些細なことで笑い転げ、お腹いっぱい食べ、温泉で温まり、ぐっすりと眠った。私は旧友との旅を通して、すっぴんでかっこつけない素の自分をさらけ出す心地よさを知った。きっとなんとかなる。今までなんとかなってきたんやもん。企業への再就職を諦め、フリーランスの広告ディレクターを始めた。ポツポツと仕事が舞い込むようになり、40歳を過ぎた頃には結構稼げるようになっていた。そして郷里の母にもきちんと仕送りできるようになった。そうして気がつくと、女二人旅を始めて10年が経っていた。30代は二人とも男運には恵まれなかったが、さほど残念に思ってはいない。結婚せずにここまで来てしまったが、いっそ潔いやん、これはこれで清々しんとちゃうと妙に納得し合っている。そして私の母もどうにかこうにか一人暮らしを続けていた。どこも悪いところはない、元気でいるから心配せんとってと、電話をすればいつもそう言って一人娘に心配かけまいとしているのが分かったけれど、少しずつ確実に母は年老いていった。そうして少しずつ変わっていきつつあったのだ。旅館のロビーで長良が私の到着を待ち構えていた。去年の夏に信州を旅して以来、8ヶ月ぶりに会った友は、激務がたたってか頬がげっそりして見えた。私たちの部屋は4階の角部屋で、南と西に大きく窓が開いていた。窓の向こうにはすがすがしい海が広がっていた。うわーと私は声を上げて窓辺に歩み寄った。3月末の播磨灘はないで、バラ色に染まった夕焼け空を丸ごと受け止めるように悠々と横たわっている。漁から帰ってくる漁船が何艘か、鏡面のような海の真ん中を突っ切って港へと吸い込まれていくのが見える。眼下には猫の額のように小さな浜辺があり、さらさらと波が寄せては引いている。確かにギリギリ波打ち際に立ってるね。感心して言うと、せやろ、大浴場はもっとギリギリやで。見せてあげるから行こう。まるで自分の家を案内するように、長良は私の先を歩いて大浴場へと連れて行ってくれた。露天風呂は広々とした石造りの浴槽で、浴槽の縁と海景とが重なって見える絶妙な設計である。お湯に浸かると水平線が目の高さに見える。空と海の境界線に向かって 今しも夕日が落ちていくところだった。
わあ、ちょうど日没やね。綺麗やね。
ほんまやね。
ええお天気でよかった。
誰もがゆったりとして潮風に顔を撫でられ、水平線に吸い込まれていく瞬間の夕日、その最後の輝きを見つめていた。当たり前だけれど、今ここにいるのは女性ばかり。それぞれにどんな人生を送ってきたのだろう。たやすいことばかりではなかったはずだ。ひょっとすると辛いことの方が多かったという人もいるかもしれない。それでも何でも旅に出て、今、ここにこうして一緒にいる。一緒に湯に浸かって、沈みゆく夕日を一緒に眺めている。偶然なんだけど、なんだか奇跡みたいなことやな。思わずつぶやいた。ながらが、
え？何のこと？
とキョトンとしたので、私はなんだかおかしくなって、またクスクスと笑ってしまった。母の様子がどうやらおかしい、と気がついたのは、1年前のことだった。私の仕事の邪魔をしたくないからと、それまでは母の方から電話がかかってくることは滅多になかったのだが、
あんた、さっき電話くれた？
と、毎日のように電話をしてくるようになった。おかしい、と思って、その週末に急いで姫路へ帰った。私の顔を見ると、
どうしたの？なんで急に帰ってきたの？仕事は大丈夫なの？
と、不思議そうな顔をする。
でも帰ってきてくれたんは嬉しいわ。せっかくだからあんたの好物作ろうね。何がいい？
と、いそいそと夕食の支度を始める。いつも通りの母だった。それから3ヶ月ほどはおかしな電話もかかってこなくなったが、心配でこっちの方から毎日電話をしていたからかもしれない。夏頃にちょっと忙しくなって3日ほど電話をできない時があった。すると母の方からかけてきた。なんだか何もする気が起きなくって。と。そう聞いてこっちも不安になってしまい、慌てて実家へ帰ると。
あら、帰ってきてくれたの？大丈夫なのに大げさやね。
やはりいつも通りの母なのだ。一安心して東京へ戻ると、また毎日電話がかかってきて、何もする気が起きなくって、と始まる。ひょっとすると、認知症？ネットで調べたり、本を読んだりしてみた。母の症状とぴたりと合う気がした。どうしよう。気が気ではなく、一日に何度も電話をした。母が電話に出ないと仕事が手につかなくなってしまう。秋口以降は月に2、3度ほど実家に帰るようになった。幸い会社勤めではなかったから、帰ろうと思えばいつでも帰れる。しかし、東京と姫路の往復は、経済的にも肉体的にも、そして精神的にも応えた。ながらには母のことは伝えなかった。言ったところでどうにもならないし、余計な心配をかけたくなかったのだ。どうにかこうにか、だましだまし何ヶ月かを過ごしてきた。正月明けに、母を病院に連れて行こうと試みたが、どうしても行きたがらない。痛いから嫌だとか、
入院させられたら嫌だとか、子供のようにダダをこねる。私の苛立ちはついに最高潮に達した。病院に行ってくれへんなら、もう私この家に帰ってこないから。つい声を荒らげてしまった。すると母の顔がみるみる青ざめた。そして消え入りそうな声で、ごめんな、よっちゃん。ごめんなさい。と、小さく小さく縮こまって、母は何度も謝ったのだった。帰ってこないなんて言わんといて。お母さん、一人っきりで、寂しいね。そう言われて、私は震えが足元から上がってきた。その時、私の目の前にいたのは母ではなかった。私自身だった。私は急に寂しくなった。そして怖くなった。私だっていずれ一人になる。頼れる夫も子供もなく、一人になって寂しい思いをするはずなのだ。父が他界して以来、母はずっと一人で暮らしてきた。母を彼女の人生の最後まで一人っきりにしておいていいんだろうか。母と私、お互いに別々のままで終わっていいんだろうか。できれば一緒に暮らしたい。けれど私の仕事のほとんどは東京にある。姫路に戻ってしまったら仕事はどうなるのだろう。なんとかやり続けられるだろうか。いや、そんなことできっこない。一月ほど前帰省した時に正直に母に言った。頼むから病院に行ってほしい。そうでないと私の方がダメになっちゃうかもしれへん。と、母は何かを悟ったようにおとなしく病院へ行ってくれた。診断の結果、やはり認知症であると認められた。要介護3。すぐにケアマネージャーがやってきて、ようやく今後のことを相談することができた。ケアマネージャーが帰ると、母は私の顔を覗き込んでいった。なんだかあんた、疲れとるね、よっちゃん。私は大丈夫やから、長良さんと旅してきなさい。正常な声だった。いつもと変わらぬ穏やかな眼差しで私を見つめる母がいた。私は涙がこみ上げてしょうがなかった。3日前に帰ってきてケアマネージャーと協議した。私ができる限り帰ってきて母の面倒を見る。しかし私がいられない間は介護士に通ってもらうのとデイサービスを組み合わせて介護することにした。そして今日の午後、母は介護サービスの車に乗って一泊のデイサービスへと出かけていった。ニコニコと笑って車窓の向こうで手を振ってみせた。私も手を振ってそれを見送った。ただそれだけのことだった。それなのにまたしても涙がこみ上げてしまった。 食事は牡蠣尽くしのコースだった。私が自称牡蠣の生まれ変わりというくらい牡蠣が好物なのを知っていて、長良が気を利かせて頼んでおいてくれたのだ。赤穂は牡蠣の産地としても有名だ。生牡蠣、蒸し牡蠣、牡蠣フライ、牡蠣鍋と牡蠣のオンパレードで、3月いっぱいでシーズンが終わる冬の味覚の最後の一すくいを堪能した。食後のお茶で一服しているとき、それまでいつも通りテンポよくつながっていた会話が、ふと途切れた。
ハグ、痩せたな。
ながらがぽつりと言った。お母はん、なんかあったんか？静かに問いかけられて、私は思わずうつむいた。なんでわかったん？そう聞くと、
そりゃわかるわ。去年の夏の旅以降、なんやらえらい頻繁に、今姫路とか、今週末実家に帰るとか、メールくれたやないの。
ああ、そうだった。東京と姫路を行き来する間に、大阪で途中下車して、ちょっと長良に会えないかと。顔を見て、他愛もない話をしたり、次の旅のプランを練ったりできないかと考えて、メールを送ったのだ。結局長良の方も忙しさがピークに達していたので、実現しなかったのだけれど。私は、観念して打ち明けた。
なんやら、一年くらい前から、なんだかおかしいなって感じ取って。やたら電話してきたり、辻褄が合わへんことを言うたり。心配でたまらなくって、できるだけ帰るようにしとってんけどな。もう、限界で。
そこまで言って、不意に涙がこみ上げてきた。が、涙ほど女二人旅に似つかわしくないものはない。ぐっと飲み込んで、私は続けた。経済的にも身体的にも、東京と姫路を月に何度も行き来するのは、やっぱり限界があるし。とはいえ、今の仕事は東京に主軸があるから、スパッと辞めて姫路に帰るわけにもいかへんし。そうか、と、柔らかく相槌を打って、長良は何も言わなかった。長良は、
ああ、
と、大きく背伸びして、お腹いっぱいになったら、なんや眠とうなってきた。部屋に帰らへん？そう言って、私の返事を待たずに立ち上がった。私もそれ以上、湿っぽい話をするのは気が引けたので。そうやな、行こか、と立ち上がった。部屋に戻ると、ふかふかの布団が並べて敷いてあった。電気消すよ、と、長良の声がして、パチンとスイッチが切れる。部屋の中は、窓の外と同じように、漆黒の闇に満たされた。ほな、おやすみ。
うん、おやすみ。
ごそごそ。寝返りを打つ音がする。しばらくして、静かになった。そういえば、ここは、波打ち際ギリギリの宿だ。潮騒が聞こえないか、耳を澄ましてみる。しかし、物音一つ聞こえてこなかった。瀬戸内海やもんな。
波打ち際でも音がしないのか。なんとなく独りごちだ。ほんまに静かやな。眠ってしまったとばかり思っていた長良の声が闇の中で聞こえた。会えばいつまでもおしゃべりが尽きない私たちは、布団に入った後も会話を続けることがよくあった。疲れ切っているはずなのに、友はいつもの調子で私の独り言にちゃんと反応してくれたのだった。私の淡路の実家も結構海の近くやねんけど、やっぱり波の音なんか聞こえたことあらへんわ。私は聞いてみた。帰省した時はお母さんと散歩に行って波打ち際を歩いたりするの？ふふっとかすかな笑い声が聞こえた。波打ち際なんかお母さん連れてたら危なくって歩かれへんわ。波に足を取られてしまうし。あ、そっか、それもそうやね。ふふっと私も笑った。でもな、波打ち際を歩けるうちにもっとちょくちょく帰ればよかったなって思うねんよ。しばらくの沈黙の後、長良が言った。とても静かな優しい声だった。仕事が忙しいとか、彼とのデートが忙しいとか、なんやかんや理由を作って、めったに帰らへんかったもんな。せやけど、親がだんだん歳を取ってくると、お母はんと私、母と娘でいられる時間は、だんだん減っていくんやなぁと、つくづく思う。仕事をすることも、仲間と付き合うことも、私ら二人で旅をすることも、どれも人生に欠かせない大切なことやと思う。だけど、今までずっと一人で過ごしてきたお母さんに、二人で過ごす時間を返してあげることは、きっとどんなことより大切なんとちゃうかな。ながらの言葉に私はじっと耳を傾けていた。まるですぐ近くでこだまする優しい潮騒のような声だった。なんとかなるかな。私は自分に問いかけるようにささやき声で言った。もしも東京を引き上げて姫路に帰ったとしても、どうにかやっていけるかな。うん、と長良がうなずくのが分かった。大丈夫、いけるって。暗闇の中、真っ暗な天井の一点を見つめて、私は胸の中が熱いものにふわっと満たされるのを感じていた。翌朝、晴れ渡った空いっぱいに春の日差しが満ちていた。またお天気に運を使うてしもうたな。旅館の玄関を出てすぐ、青空を見上げて長良が言った。こんなことにちょこまか運を使うて、結局今期逃してしもうたんやな、私たち。ぶつくさとぼやく友の背中を叩いて、ま、人生まだ終わったわけじゃなし、と私は明るく言って笑った。ええー、まだ諦めてへんの？ながらが呆れた顔をするので、 ええやん。まだまだ。あと何年かは40代やもん。私は涼しい顔をしてみせた。岬の上にある眺めのいいイタリアンレストランに、ながらがランチの予約をしてくれていた。けれど、私は母を迎えに行くからと、先に帰ることにした。今日、母に話そうと思う。もう一遍、一緒に暮らそうって。朝食のテーブルで、私はながらにそう宣言した。ながらは、うん、それがええ。と、さりげなく答えて、好物のアジの干物を懸命につついていた。ちょっとだけ、波打ち際を歩かへん？私はながらを誘ってみた。旅館の裏手に遊歩道があり、そこから猫の額ほどの浜辺に出られるようになっていた。昨日それを見つけた時から、明日天気になったら歩いてみたいな、と思っていたのだ。友と一緒に。ええねえ、行ってみようか。小さな浜辺に、さざ波が寄せては返している。ストッキングをしっかり履いている私たちは、若い人たちのように颯爽と裸足になれないのが残念だった。けれど、ローヒールの靴で柔らかな砂を踏み、レースのような波の泡がつま先に届きそうなところまで、二人並んで近づいていった。ああ、ほんまにええ天気やな。いかにも気持ちよさそうに、ながらがうーんと伸びをする。私も真似して、思いっきり背伸びをした。さざ波が、二人のつま先に届きそうになっては、また引いていく。キラキラとさんざめく春の海が、私たちの目の前に、ただ穏やかに、広がっている。原田マハ作、波打ち際の二人をお聞きいただきました。音響効果、佐藤明。技術、竹本渡。制作、後藤忠。語りと演出は、アナウンサーの野口葵でした。係では、番組をお聞きになっての感想をお待ちしています。郵便番号、150-8001 NHK アナウンス室ラジオ文芸館の係です。次回もどうぞお楽しみに。
ラジオ文芸館をお聞きいただきました。次回は12月8日月曜日のこの時間です。山本周五郎作鼓比べをアンコールでお聞きいただきます。明日のこの時間は深夜便アーカイブス、私じまいの極意アンコール、2022年の6月に放送したものから、編み物作家伊藤博子さんのお話です。では一曲お送りしましょう。佐藤和也さんの忍笛の演奏です。君と見る月。 佐藤和也さんの忍への演奏、君と見る月でした。それでは深夜便の歌に参りましょう。今日12月1日から来年の1月いっぱいの深夜便の歌は、五代夏子さんが歌う一枚の写真です。五代さんは東京都のご出身、1982年に歌手デビュー、そして大ヒット曲忍雨で紅白歌合戦には初出場を果たして以来、通算22回の出場です。歌以外にも趣味のカメラや、夫の俳優で歌手の杉良太郎さんと行っている社会福祉活動など、さまざまな分野で活動を続けていらっしゃいます。この一枚の写真、心の奥にそっと眠っていた懐かしくも切なく優しい思い出が一枚の写真で蘇る、そんな密かな思いをおおらかに優しく包み込むような、五代さんの歌声でお届けをするということでございます。で、五代夏子さんからのメッセージをご紹介しますと、この歌は親しみやすいメロディーに乗せて、誰もが通ってきたあの日あの頃を歌っています。若さゆえの思い出すとちょっと切なくなる思い出。演歌は歌の主人公を演じ、感情を前面に出して歌いますが、今回は感情をかみしめるように抑えて歌いました。リスナーの皆さんにどうぞどう受け止めていただけるかワクワクしていますということです。では作詞朝倉翔、作曲藤原育郎、歌は五代夏子さんです。深夜便の歌、一枚の写真。
日に焼けた背表紙の小説を開けば、ひらひらと舞い落ちた一枚の写真。あの頃の忘れ物を読み終えたページに残されたフォトグラフ、笑顔の二人。若すぎた恋、苦しいほど愛の命燃やして、神の写真あなたの思い出、心に残る。お元気ですか、幸せですか、よみがえる日々。書けること二度とない、懐かしいレコード、本棚の片隅に捨てられぬままで、肩寄せて聞いていた恋の歌、切なく暮らしてたあの部屋を思い出させる。すれ違う夢、傷つけ愛、喧嘩別れしたけど、二人
今月そして来月の深夜便の歌は作詞朝倉翔、作曲藤原育郎、五代夏子さんの歌で一枚の写真でした。それでは今度は番組のご案内です。
ピース又吉です。
サルゴリラ児玉です。
パンサー向井です。毎週月曜日午後9時5分から R1 ラジオ第1で
又吉
児玉
向井の
あとは寝るだけの時間
をお送りしています。リビングで話しているようなゆるいトークと3人の息の合った掛け合いが魅力の番組です。
今のタイトルコールめちゃくちゃ良くなかったです。
良かったです。完璧でした。
又吉
児玉
向井の
あとは寝るだけの時間、
そんな何回もやるもんじゃないんだけどね。
流れるように
いやまあできてる。
又吉
児玉
向井の
あとは寝るだけの時間、
違うじゃん、逆になってるじゃん名前が。
又吉向井
分かんない分かんない、
なんで
ついてこないと、俺の
ついてこないと。
いや向井は向井が言うから、うん、まあ、こんな感じで、
はい、やっておりますということで、はい、楽しくね。又吉
毎週
月曜日
午後9時5分からは
又吉
児玉
向井の
あとは寝るだけの時間。
番組のご案内でした。それでは全国の天気概要です。今日は北日本を低気圧や前線が通過し荒れた天気となるでしょう。東日本や西日本は師走とは思えない暖かさとなりそうです。沖縄は曇りや雨で、先島諸島では雷雨や激しい雨が降るところもあるでしょう。九州や中国、四国、近畿は広い範囲で晴れますが、日本海側の一部で雨や雷雨がありそうです。東海や関東甲信はおおむね晴れるでしょう。東北の太平洋側も晴れるところは多くなりますが、にわか雨や雷雨のところはありそうです。天気の急変にご注意ください。北陸と東北の日本海側は断続的に雨が降るでしょう。雷を伴い一時的に雨足が強まることもありそうです。北海道は日本海側を中心に雨や雪が降るでしょう。海に近い地域ほど風が強まりそうです。大気の状態も不安定になるため、落雷や雹、竜巻などの激しい突風にも注意が必要です。最高気温はほとんどのところで平年より高いでしょう。那覇と鹿児島は22度、福岡20度、高知21度、松山と広島は20度、松江と大阪は19度、名古屋18度、金沢20度、新潟17度、東京20度、仙台19度の予想です。昼間は日差しが暖かく過ごしやすいでしょう。秋田15度、札幌は13度、釧路は12度と、こちらもこの時期としては気温は高くなりますが、午後は冷たい空気に入れ替わる見通しです。全国の天気概要でした。まもなく時刻は午前2時になります。
2時の NHK ニュースです。大分市佐賀の関